4. 市政に対する一般質問。質問議員、佐藤睦郎、鳴海和美、柴田五一、野村博之、佐々木治、加藤栄泉、村上佳代子、野村徹、柳瀬勝彦、渡辺正人、佐藤智人、稲葉春夫、工藤千佳子、深川千佳、菊名豊。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて4日間にわたり、15人の議員が活発な論戦を展開しました。なお、記事掲載は準不動、内容は一部抜粋しています。家庭用防災チェックリストの作成配布を。議員、防災の基本は自助と言われるが、市民の防災意識向上と各家庭の防災力強化が重要である。備蓄食料の賞味期限の確認や家族の変化に応じた備えの取り組みなど、防災について各家庭で話し合う機会を持ちやすくするため、市から定期的に情報提供すべきと考える。そこで、家庭用防災チェックリストを作成し、1年に1回程度、広報とともに配布することについて伺う。環境安全部長。現在、各種防災マップのほか、埼玉県で作成した我が家の防災マニュアルブックを家庭用防災チェックリストとして活用している。また、毎年1月15日から21日の防災とボランティア週間に合わせて、新三郷のララホット三郷で、自助による備えを確認する啓発展示を行っている。このようなイベントを広報で周知し、防災への備えについて家族で話し合えるように取り組みを進めていきたい。その他の質問、福祉問題など。三郷中央駅周辺のさらなる環境整備を。議員、三郷中央駅は開業以来、市の交通拠点、まちづくりの拠点、シンボルとして発展を遂げてきたが、さらなる好環境化に向けて、地域住民も参加できる官民一体となる枠組みづくりも必要であると考える。また、市民から駅前が暗いとのご意見があり、駅前広場の植栽を選定するなどの維持管理について、市で対応できるか伺う。まちづくり推進部長。駅周辺の道路や公園の植栽などの樹木の選定や除草は、専門業者やシルバー人材センターへの業務委託に加え、職員による作業も行って適切な維持管理に努めている。また、市民の参加と協働によるまちづくりに寄与することを目的として、地元自治会などと公園ごとに協定を締結し、公園内の除草や清掃、花壇の管理、遊具の簡易な点検等を実施している。三郷中央駅に限らず、三郷駅、新三郷駅は市の顔となる場所であり、駅前広場の樹木の状況に合わせて、適切な時期に選定を行うなど、維持管理に努めていく。その他の質問、人口問題。消防団新規入団への準中型免許取得に補助を。議員、道路交通法の改正で、車両総重量 3.5 トン以上、7.5 トン未満等の自動車に対し、準中型免許が新設され、改正後の普通免許取得者は、車両総重量 3.5 トン未満までに制限される。これにより、消防団の新規入団者は、普通自動車免許では、ポンプ車などを運転できないことが懸念される。三郷市では、消防団員確保のために、サポート事業などを行っているが、準中型免許証の取得は高いハードルとなり、消防団員のなり手不足に拍車をかけかねない。早期に新規入団者の準中型免許証を取得に補助を行うべきでは。消防庁。現在、三郷市消防団で保有している 3.5 トン以上の車両は17台であり、今後も増えると予想している。準中型自動車を運転できる消防団員の確保と、若い世代の入団促進として、準中型自動車運転免許取得に伴う補助については、消防団長や関連部署と協議・検討している。その他の質問、福祉問題。日本一の読書の町、三郷として。議員、5月4日付読売新聞にて、三郷市は 2040年消滅可能性都市から人口増に転じた都市になったと発表された。住みやすい街ランキング4位も踏まえ、本市は日本中から注目される街となったと言える。今回の報道は、伊佐都市の歴史において大きな変革をもたらす重要な事象と捉え、一議員としてこれを維持していけるよう新たな発想を持ち、市政に関わっていきたい。そこで、平成30年4月より市内図書館において、1、一部新聞雑誌の購読取りやめ、2、紙の本の購入費削減、3、学校へ資料などを貸し出しする巡回者が廃止された。日本一の読書の町三郷として、これらの予算を削減するのはいかがなものか、元に戻してもらいたい。障害学習部長、1について、複数の図書館で所蔵しているものや貸し出しの少ないものを精査し、購読する新聞雑誌を決めたところである。2について、図書購入については電子図書と合わせて蔵書の充実に努めたい。学校教育部長、3について、学校間の連携により、貸し出し期間が終了した学校が次の学校へ搬送している。実施状況によって今後のあり方について判断する。その他の質問、ヘルプマークの活用についてなど。
安全対策、通学路の防犯カメラの設置について。議員、昨年全国で13歳未満の子どもが被害に遭った刑法犯の認知件数は15,721件、1日あたり43件で、在種別で見ると略取誘拐は72件起きている。5月7日、新潟市で小学2年の女の子が殺害され、遺体が遺棄された事件があり、登下校時の児童生徒を犯罪から守る難しさを改めて示した。民間の防犯パトロールの協力やホットスポットパトロールの試みなどが増えているものの、人数も限られ困難がある。そんな中、新潟市の事件の犯人逮捕の決め手になったのは、防犯カメラの録画映像である。防犯カメラは通学路全域でなくても死角となる犯罪が起きやすい区域、ホットスポットへの設置だけでも犯罪の抑止力としても有効である。実現を望む。環境安全部長、本市では現在三郷駅、新三郷駅および三郷中央駅の市内3駅や仁踊公園などに防犯カメラを設置し、安全で安心して暮らせる街づくりに努めている。通学路に防犯カメラを設置するにあたっては、プライバシー保護への配慮、地域のご理解など慎重な対応が必要と考える。その他の質問、危機管理など。認知症サポーターの輪を子どもたちにも広げよう。議員、認知症は誰でもなる可能性がある病気である。認知症サポーターとは何か特別なことをする人ではなく、認知症について正しく理解し、偏見を持たず認知症の人や家族を温かく見守る支え役である。自分のできる範囲で活動し、自分自身の問題と認識し、友人や家族に伝えることも役割である。三郷市では認知症サポーター養成講座を小学校で開催しているが、今後中学校でも開催してはどうか。行動範囲が広がる中学生にも知ってもらうことで、認知症による徘徊などの早期発見につながる。また認知症予防体操であるコグニサイズの導入について伺う。福祉部長、認知症サポーター養成講座については中学生を含めた若い世代にもサポーターになってもらえるよう検討していく。コグニサイズについては一部の認知症サポーター養成講座で実施しており、養成講座の講師役であるキャラバンメイトにも引き続き提案していく。その他の質問、環境対策。介護保険のサービス内容は。議員、1、要支援1、2の方の総合事業への移行は市の予算に影響を及ぼしているのか、また今年は何か力を入れているものがあるか。2、今年から第7期高齢者保険福祉計画、介護保険事業計画の3カ年計画が始まるが、第6期までに成し得たこと、第7期で成し得ること、それぞれ考え方と施設面とではどうか。福祉部長、1について。 要支援1、2の方については、介護予防給付から介護予防日常生活支援総合事業の対象となり、今年度より入浴サービスを開始する予定である。この総合事業の予算については、介護保険特別会計予算の中で確保しており、移行することへの影響はない。2について、第6期高齢者保健福祉計画では、地域包括ケアシステムの構築を目指していたが、第7期計画では上位計画である三郷市地域福祉計画を踏まえ、地域包括ケアシステムの進化推進とした。新規の地域密着型サービス、施設の基盤については、今年度は認知症対応型共同生活介護、来年度には小規模多機能型居宅介護、それぞれ1施設の整備を計画している。その他の質問、教育問題など、三郷市公共施設等総合管理計画及び個別計画の進捗状況は、議員、公共施設等総合管理計画について、国の指針改定があったが、1、全庁的な体制の構築、2、PDCA サイクルの確立、3、中長期的な経費の見込み、4、計画の見直し、5、ユニバーサルデザインの推進、6、個別計画について、特に教育施設及びインフラ整備の進捗状況は、企画総務部長、1について、施設の適正管理をする横断的な庁内体制の構築を検討中である。2、3について、個別計画の策定に伴い、点検・診断を実施し、記載した内容等を実現・反映させるための方策について、PDCA サイクルに基づき、維持・管理・運営・改善を行う。合わせて中長期的な経費見込みについても見直しをする。4について、計画全体の総合的な推進に係る取り組みを進める。5について、本年2月に閣議決定された関連法案の動向を見据え、引き続き推進する。建設部長、6について、橋梁、道路、下水道については、個別計画を策定済み、または策定中であり、計画的な維持管理に努めていく。学校教育部長、6について、三郷市立小中学校教育環境整備計画の改定と、教育施設の個別計画の策定を同時に進めており、いずれも平成31年度中に完成させる予定である。その他の質問、公文書管理について、
青少年の自殺問題について、議員、厚生労働省によると、15歳から19歳では、自殺が死因の第1位、10歳から14歳では、第2位である。中学校までは、スクールカウンセラーや、爽やか相談員がいるが、義務教育を卒業してからは、悩み相談などができる場所がなくなり、高校生になると、自殺が極端に増える。市として、問題意識を持ち、対策を検討していかなければならないと考える。子どもの自殺は、夏休み明けや春休み明け前後に集中している。青少年の自殺の現状、対策について、市の考えは、教育庁、自ら命を絶つという事態をなくしていくためには、青少年が生き生きと生活し、豊かな自己実現を図っていくことが不可欠であると考える。誰もが自己肯定感を高め、生きる喜びを味わえる日々が送れるよう取り組んでいく。生涯学習部長、本市では高校生オリジナルプランナー事業や親の学習講座など、さまざまな事業を展開しており、自分の存在や他者への思いやりを経験することで、豊かな人間性、社会性を育む機会となっている。なお、精神保健の担当部署で、三郷市自殺対策計画を策定中である。その他の質問、情報保障など、労働条件を向上させるため、公契約条例の制定を、公は公。 議員、1、公契約条例制定の問題については、これまで各議員より必要性が質問されてきたが、他氏が実施に踏み切る中、三郷氏のこれまでの取り組み内容は、2、自治体による条例制定は法的に問題があるとする解釈もあるが、すでに条例制定に踏み切った野田氏の内容であれば、独自に制定することも問題はないはずである。労使間の問題及び国に法整備を促すためにも、投資にも取り入れることが必要ではないか。財務部長、1について、ダンピング受注による事業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化を防止する観点から、建設工事発注や業務委託における最低制限価格を導入するなどの措置を講じている。また、平成29年度以降の入札参加資格者名簿への搭載は、社会保険等に加入していることを条件としている。市長、2について、労働条件の向上を図ることは大変重要であることは認識しているが、根本的な対策は国の施策によるところと考える。市としては、適正な労働者賃金の確保を事業者に要請していくとともに、国の法整備の動向を注視していく。その他の質問、水害対策など。三郷らしさの観光を。議員、観光については、資源再発見と情報の発信が重要である。三郷市内文化財や公園、河川敷、スポーツ施設など、今ある環境に観光資源としての魅力を付加し、発信することである。そこで、1について、観光協会との話し合いはどうなっているのか。2について、河川を利用した観光として、三郷市特有の用水の観光をどう考えているのか。3について、国道298号の側道が広く取ってあり、そこに全体的にポピーなどを植えたらどうか。そのためには、団体任せではなく、市も管理し、三郷の魅力を発信すべきではないか。産業振興部長、1について、5月に開催された観光協会総会では、今年度の事業計画などを話し合い、承認をいただいたところである。2について、毎年、船着き場フェスティバルが開催されているが、それ以外にも観光の視点からどのようなことができるのか、今後方向性を探っていく。3について、花いっぱい運動など、様々な緑化活動と合わせて、三郷独自の魅力あふれる地域観光づくりに取り組んでいく。その他の質問、都市公園など、セナリオハウスフィールド三郷の公園部分の活用について、議員、セナリオハウスフィールド三郷の収益性について不安がある。年間6000万円超の維持管理費に対しての年間の収入見込みは、また、今後収入を増やしていくにあたり、都市公園である陸上競技場公園において、設置管理許可制度等を利用して、民間の力やアイディアを借りた賑わいの創出や収入増を図ることは有効だと考えるが、市としての見解は、障害学習部長、平成30年度は施設利用料、陸上競技場のネーミングライツパートナー料、施設内における広告料等を総計して、年間約770万円の収入を見込んでいる。まちづくり推進部長、上口調節池に陸上競技場公園を整備するにあたって、埼玉県と協定を結んでいる。調節池としての機能を阻害する工作物は設置できないという協定の内容から、新たに売店や 飲食店等を設けることは難しいが、イベント時のグッズ販売など、公園としてのにぎわい創出や収入を得るための方策について、今後も関連部署と引き続き調査研究していく。その他の質問、福祉問題など、被爆者国際署名に署名を。議員、史上初といわれる米朝首脳会談が6月に行われた。課題の実現はこれからだが、武力対武力では解決できず、対話でしか解決できないことが証明された。世界的には核兵器をなくし、話し合いによる解決を求める大きな流れがある。122カ国によって核兵器禁止条約が国連会議で採択されたのは、核兵器の全面禁止を求めて、被爆者が悲惨な体験を語ってきた成果である。平均年齢80歳を超えた被爆者らは、生きている間に核兵器のない世界を実現したいと、被爆者国際署名を集めており、これに多くの首長が署名をしている。市長にも署名をしてもらいたいが考えは。また、被爆の実相を学び、後世に語り継ぐ必要があるが、市の取り組みを問う。市長、国が条約締結について慎重な立場を取っているところであるので、署名についても引き続き国の動向等を注視したい。企画総務部長、親子平和施設見学会や戦争原爆パネル展を子どもたちの夏休み期間に合わせて集中的に実施している。平和問題への取り組みについては、継続して行うことが重要である。その他の質問、教育問題など。
就学援助費、入学準備金の前倒し支給を。議員、就学援助費は、経済的な援助が必要と判断した世帯に、学用品費などを支給する制度で、学校教育法に定められている。文科省は昨年3月に、就学援助費の交付要件を見直したとする通知を自治体に示した。これを受けて、入学準備金の前倒し支給、現行は入学後の7月頃から入学前へを実施する自治体が増え、近隣自治体も来年度から実施する予定と聞いている。三郷市においても早急に対応し、他の自治体に遅れを取らぬよう実施に踏み切るべきだと考えるが、市の見解は。学校教育部長、先行自治体の実施方法等を踏まえ、研究を進めているが、中学校の費目として支給している新入学用品費を小学6年生へ、また小学校の費目として支給している新入学用品費を就学前児童へと支給することによる課題も確認されている。特に転出入時の対応に課題があり、利用者の混乱や手続きの煩雑化を招かぬよう、先行事例の研究を進める。その他の質問、高齢者福祉など。仁踊公園の二次活用でにぎわい創出を。議員、昨年マスコミにも取り上げられた三郷中央地区は、今後の発展が大きく期待されている。一方、繁華街など、賑やかな場所が欲しいと願う市民の声を、昨今よく耳にするが、現状では困難であると考える。仁踊公園は、イベントでも多くの人が集い、毎回盛況を呈しており、既存資源として有効と考える。来年夏にはホテルや公共施設が開業される。この機に合わせ、 昼は既存の公園機能をそのままに、夕方から夜間に限り営業する既存空間の二次活用による中心市街地活性化事業として、例えば博多の屋台村のような仮設店舗を営業する区域を仁踊公園の一部に整備し、継続性のあるにぎわい創出の足がかりにされてはいかがか。市長、現在仁踊公園では季節ごとにイベントを開催し、市内外から多くの方が訪れ、にぎわい創出の拠点として広く認知されていると考える。来年夏に営業開始となる三里中央地区交流施設も含めて、良好な住環境との調和など課題があるが、地域の特性を生かした魅力的で活力あるまちづくりを推進していく。その他の質問、職員の採用。議会の詳細は会議録で、三里市議会ホームページまたは市役所内の市政情報コーナー、図書館などで会議録を閲覧することができます。なお、6月定例会の会議録は8月下旬に更新する予定です。会議録速報版を公開。閉会から1ヶ月を目安にホームページにて PDF 形式で公開していますのでご覧ください。URL http://sp.kai.org/t-e-n-a-n-t/misato/大文字 s 小文字 p 大文字 t 小文字 o p.html 三里市議会会議録で検索。